マタイはそういう試みしたのかということになりますね。この系図が優れた系図だったのか、あのどこの宗教でもね、教祖がどういう人側の方であるかとか、どういう系図を持って生まれた方であるか、そういうですね、系図をこの教祖の系図を表すときにね、この系図の中にどれほど優れた人が入っているかというね、そしてその先はですね、神々に通ずなんていうのはそういうことでありますが、そういうふうに持ってくるわけでありますね。無理やり持ってくるわけです。ところがですね、この系図を見ますとそうじゃない、その真逆なんですね。この系図から救い主がやってきたのか、そうじゃない。この系図から救いが及んだ、そうじゃない。この系図へと救いがやってきた、あるいはこの系図を受けて救い主が生まれた、こういうことでありますね。聖書がマタイが書き記すこの系図が、人間の能力が優れた血統を示している系図じゃない、むしろ人間の罪、嘆き、うめきがここに示されている系図であります。この系図のことについてすでにご創始の方もいらっしゃると思いますけども、この系図には男子の名前が出てまいります。ユダ人のこれは考え方であります。男中心の社会でありますから、誰々からこの何々によると、何々から生まれるというのは、何からというのは、男の名前が出てくるんですね。だけども皆さん、この系図、男ばっかりの系図の中に4人の女の人が出てくるわけですよ。これ入れてやる、無理やり入れてやるというかね、あえて入れてやる。まず誰ですか、タマルという人が出てくるでしょう。3節、ユダはタマルによるパレスのザラの父。このタマルという人は本当にこのところをですね、紐解いて読むだけでもうんざりするようなことでありますが、義父との会員の中で子を産んだ女性でありますね。非常に複雑なこと、問題がふうにありました。ラハブという人の名前が出てまいりますね。ご先祖、これは新章証明のこの遊女、エリコの遊女だった人ですね。ルツという人が出てまいりますね。このルツはご説明に出てまいりますが、本当にこの低粛な女性でありましたけども、モアブ、要人の女性であります。先民じゃなかった。そして、6節、エッサルはダビデ王の父であった。ダビデはウリアの妻によるソロモンの父だ。なんとね、ウリアの妻によるソロモンの父、こういう書き方ですよ。バテシバと書いたらいいんだけど、ウリアの妻によるという、ね、ウリアという忠義者の部下からダビデが奪い取った。そして貝の罪を犯した。その罪をごまかすために王の権威を持ってウリアをですね、戦場で仕組んで罠にはめて殺したという、全部がウリアによるという、もう全部がそこに書かれてある。 あぶり出しじゃないですけども、本当にいろんな罪がここにあぶり出されてくる、この系図の中から。なんということでしょうか。またそこにウジア、アハズという後に憎むべき罪を行った王たちも出てくるわけでありまして、まさにこのケースは人間の罪と嘆きのケース、人間の危機のケース、これは人間の原始の罪の歴史ということなんですよ。これがね、先民と言われたユダヤ人の歴史なんですよ。まして異邦人はどうでしょうか。もっとすごい、もっと汚れている、もっと悲惨だ。だけどもこれ皆さん、人間のケースなんですよ。で、聖書はこの汚れた系図を、内村勘蔵という人がこのマタイの一生非常に丁寧な公開、優れた公開しておりますが、彼は言います。イエス・キリストの系図は汚れている、ってイエス様の系図は汚れている、恐ろしい罪が入った系図だということですよね。 これが人間の歴史であります。人間のケースであります。誰も誇ることなんかできない。イエス様はその中に、いや、その罪のケースを引き受けるようにして、まさにここにキリストが生まれてくださったんだということをこのケースは言っているわけですね。まさにこの方こそ、ご自分のためをその罪から救うためにやってこられた方なんだということを、このメッセージをこのケースで、マタイは実証しているわけです。人間の過酷な現実、残酷な現実、罪深い汚れの現実。しかしまさにその中に、イエス様は私たちを、罪深い私たちを、汚れた私を救うために、聖霊によって宿られた、生まれられたお方だということでありますね。ありがたいことだと。旧約時代から待ち望まれていた救い主、イエス様の時代は、まさにその機運が高まった時代でありますね。だから、イエス様が現れたときに、この不思議をなさる神の言葉を語る、この奇跡をなさる、この方こそですね、本当に来たるべきメシアであるという、そのことを人々は感じ取ったわけであります。そして、この方に期待をしたんですね。弟子たちもみんなそうだったんです。ホサナ、ホサナと、このお方を、ロバに乗ったお方をエルサレムに迎えました。まさに今こそですね、神の技が起こる、救いの技が起こると思ったんですね。大いに期待されたわけです。だけども、このイエス様に人々が期待したのは何ですか？それは、このユダヤのこの誇りを回復する、独立を回復する政治的な王として、みんなイエス様に期待したんです。ローマの属国から。まさに、かつてのダビデ・ソロモン王国を、本当に復興させるメシアとして、政治的メシアとして、人々は期待したんですね。今日は、16日、国政の選挙ですね。見てこられましたか？これからですか？貴重な一票を、どうしたらいいだろうか、思いますけども、あまりにも多すぎてですね、混沌としておりますが、本当に分かりにくい、大きな課題がいっぱいあるんですけどもね。やはり、私たちが祈りながら、吟味しながらですね、この政治に参加するということは大切なことだと思いますから、ぜひ言っていただきたい。混沌とした政治の中から、人々はですね、救世主が出るということをですね、やっぱり、ね、期待したいわけですね。取り戻すなんてテレビでやってました。民族の誇りを取り戻すなんて。どっかの当主がやってましたけどね、すごいなと思いました。まさにね、イエス様においてユダヤ人が期待したのはそれなんですよ。民族の誇りを取り戻す、踏みにじられているところ、ユダヤ人の誇りを取り戻す、メシアを解放したわけですね。だけどもですね、主の使いは救い主を己の民をその諸々の罪から救うお方だと決意いたしました。政治的な救い主が現れることを私たちも期待します。だけど人間の本当の混沌、人間の世界、この世界の混沌が罪から、罪からもっと深いところから来ているわけ。イエス様はそこの救いを与えるためにおいでくださった救い主だということでありますね。罪とは、神を放棄し、神を忘れ、神に背を向け、自分の思い、自分の意思、自分の力でことをやっていこうとする、そういう生き方そのものでありますね。またその心のままに歩む生き方であります。その結果、人間はどんな理想を追い求めましても、どんなことを考えましても、自ら罪を犯し、過ちを繰り返すわけであります。神との関係が断ち切られてまいります。そしてやがて人間は命を失い、死と滅びの中に行くほかありません。このような人間を救うために、まさに罪からの救い主としてイエス様が生まれてくださった。十字架の上に罪のない神の御子がかかられたときに、その御子が断罪されたときに、うめきの中で断罪されたとき、そこに私たちの救いはまさに完成されるわけだ、ね。一切の罪許し、